説教、イエスと人たちの宣教が始まる。3月の終わりにイースターを迎え、先週の4月第一の週をもって私たちの教会に新しい春が来ました。スタートを切ることができました。で、この教会の中には新しい学校に進学した子どもたち、また新しい職場に就職した方、転職した方、そして引っ越しをされた方がおられます。まあ、そのように私たちは新しい教会で年度方針を掲げ、この1年間スタートしたわけですけれども、今日はそれに誠にふさわしい聖書の箇所を与えられました。12人が、任職されたという、そういうことも書いている記事が含んでおります。で、そういう中で、1年単位に限らずに、3年とか5年とか、あるいは人生の中でスタートを切ってゴールを目指すいくということがあるんですけども、その時に、今日のマルコによる福音書の3章の13節から、30節を取り上げるんですけども、イエス・キリストの人生こそが、イエス・キリストの言葉と行いこそが、そういうふうにある時点でスタートを切ってでゴールを目指していく私たちの見本になるなというふうに、改めて今日の箇所を見ながら思いました。で、明らかにガリラ伝道は始まってるんですけれども、13節にイエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられるとということで、一つの区切りがついていることは明らかですので、イエス様もガリラへ伝道する中で、この時に、春を迎えていたかどうか分かりませんけれども、再スタートを切られたんですね。で、特に学校とか職場とかでスタートを切った時に、つまずいてしまうっていうこともあり得るわけですね。別に不安を煽り立てるわけじゃないんですけども、でイエス様はここでご自身がつまずいたわけじゃないんですけれども、つまずかせられるような問題がこのガリラヤの春の伝道の初めに12人が弟子たちが対する苦な時に、つまずかせられるような出来事が起こっているんです。だからひょっとしてこの年度の初めにつまずいている人に対する励ましのメッセージになるのかなというふうに思いました。イエス様はそのスタート切ったところで問題が起こったんですけれども、それにどういうふうに取り組んでいったのか、乗り越えたのかっていうところで、このスタート時点でちょっとスタートダッシュが切れなかった、つまずきそうな人に対する慰めにもなると思いますし、それから大切なことはゴールを目指すことなんだよっていうメッセージもこの箇所に含まれています。スタートダッシュが切れなかったり、難問が最初からあった時にもゴールを目指すことが大切なんですね。ゴールが見えていれば最初にどんどん困難なことが迫ってきても、ゴールがしっかり見つめられていればそのことに向き合うことができて乗り越えていくことができると思います。それからあとイエス様から教えられることは、途中でどんな困難があるかっていうことも、それ最初の時点でわからないことかもしれませんけども、予測できるものについてはしっかりと途中でこんな困難があるんだろうなということをわきまえておく、 把握しておくということもゴールを目指していく上でスタートをしっかり始めてゴールまでたどり着くという上で大切なことになります。で詳しくは言いませんけれども、途中の出来事をイエス様が見つめられているというのは、イスカリオテのユダ、このユダがイエスを裏切ったのであるって、この12人を認職している任命している時にとりあえず名前だけ出しておいたらというふうに思うんですけれども、これは十字架につけられる前にこんな出来事があるということを、これは福音書の言葉ですけれども、イエス様もわきまえておられたということなので、ガリラ伝道を始める時にも途中でエルサレムでこんな困難に出会うということをイエス様はわきまえておられたので、よりゴールまで直進していくことができたというふうに理解できると思います。そういうことで、私たちの教会がまた新しい春を迎えた方々が主にあって主イエスにあって進んでいくことができるように、今日の聖書箇所を説教していきたいというふうに思います。マルコによる福音3章の13節、イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教をさせ悪霊を追い出す権能を持たせるためである。いくつか大切なことが書かれていますけれども、ペテロやアンデル、ペテロとアンデルの兄弟、ヨハネとヤコブの兄弟はすでに召されてるんですね。証明を受けてすでにその4人の漁師たちはイエスに付き従っています。それから、主税人のレビーもイエス様に付き従っています。12人の中にはレビーじゃなくてマタイって出てるでしょうかね。そういうふうにイエス・キリストのもとに数名 の, 近しい弟子たちが集まる中で、他の者たちも加えて12人という弟子の集団をイエス様はここで形成されました。伝道の間、この十二使徒は大切な役割を果たしていきます。で、これと思う人なので、これは人間の側の自薦ではないですね。人間の側が推薦したんじゃなくて、神の側で、巫女の側で、これと思う人、特にいいから選んだとか、性格がいいから選んだとか、伝道の力が理想だから選んだとは書いてません。イエス様はただ選んだって、いいと思ったっていうことで選ばれたってことなので、これは私たちがクリスチャンに召されて洗礼を受けている方々にとっては、イエス・キリストがこれと思ったから、あなたが私が選ばれたわけですね。そういう大切な言葉が、これと思う人たちをイエス様は御そばに選ばれました。それからこれから弟子たちは2人ずつ派遣されたりしていくんですけども、その中で、呼び寄せられた、そして彼らを自分のそばに置くためっていう言葉は忘れてはならない言葉だというふうに思います、イエス・キリストから弟子たちが離れて村里に出かけて伝道していく時にも、いつも物理的にはイエス様がそばに見えなかったとしても、主が霊的にそばに 来ますよということをイエス様そのものからご自身が宣言されています。そばに置くため、近くに置くためということも、慰め深い言葉なのではないかというふうに思います。ユダの裏切りについては今ちょっと流れ上ガリラヤ伝道の話なので触れないでおきます。途中で起こる大きな問題をイエス様が始める時点で見通されたということですね。イスカリオテに至る。いずれにしてもイエス様は10人名一人一人の賜物を最大限に引き出されながら十字架に至るまで伝道されました。で、弟子たちはとりわけ困難に出会いますので、いつもあなたたちのそばに私がいるよということをイエス・キリストは語りかけてくださいました。そこでさっきスタートにつまずきが起こりがちかもしれないということを話したんですけども、次のページのマルコによる福音書の3章の20節以下をご覧ください。イエスが家に帰られると群衆がまた集まってきて、一度は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからです。内輪もめですね。まあイエス様が巻き込まれて苦しんだってわけじゃないんですけども、スタートで私たち人間に困ったなっていうふうに思うことは、内輪もめ、身内の問題、家族の問題、身に染みて感じられる方もおられるかもしれませんけども、まあ起こりがちなことではないかというふうに思います。せっかく外でこう戦おうとしている、こう生活していこうとしているのに、その実は内側が問題だったっていうふうに苦心が、まあ、ちょっと言いづらい目はあるのでちょっとご勘弁いただきたいと思いますけども、でも事実としてそういうことは起こっているということを私たちは認めないといけないんじゃないかなというふうに思います。まあでも雨降って地固まるじゃないんですけれども、やはり何かそこに問題があればそのことが修復されていく、癒されるということがとても大事なのではないかと思います。で、今イエス様は家に帰って、周り家に帰って食事もするほどいたままないほどの中で伝道しておられたわけですよね。本来身内で家族があれば何をすべきですか。まあ、日本的に言えばおにぎりの差し入れでしょう。家族なんだから自分の息子がもう体力ギリギリでこう仕事しているわけですから、お弁当一箱持ってきてくださいって感じですよね。ところがこの、まあ身内の人たちということで母マリアとかヨセフとか兄弟ヤコブっていうふうに名指しはされていませんけれども、全然家族らしい態度をとってなかったわけですね。 でもマリアや兄弟のヤコブがいたとして、まあやってくるには理由があったんですね。ナザレからガリラまで距離を確かめましたけども20キロメートルぐらいあります。ナザレ マリア、ヨセフたちが住んでいたであろうナザレからこのガリラヤ湖畔まで20キロメートルぐらいで、調べたら戸塚ぐらいですね、茅ヶ崎から戸塚西の方で工事ぐらいだから、まあ近いとは言えない、ちょっと離れてるところから20キロメートルぐらいのところを家族はやってきたんじゃないかなというふうに推測されます。で、何がその一番問題になったかっていうと、あなたの長男は気が狂っている、気が変になっているっていうふうに噂が立ってたんですね。で、まあそのマリアはじめ家族たちがそれを信じていたのかは書いてません。ただ噂なので、それに動揺することは確かですよね。あるいはなかなかスルーできない、見過ごしにすることできない、言葉であることは確かですけども、噂が真実かどうか突き止めるのはなかなか難しいんですけれども、そういうことで本来ならばおにぎりの差し入れでもしないといけないところが、それどころじゃなくって、あなた大丈夫っていうふうに迫ってきそうな勢いで家族がイエス・キリストに近づいてきました。で、22節でエルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれているといい、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言って、家族がここでこう噂で混乱させられて、イエス・キリストのガリラヤの春の伝道に迷惑をかけそうになってきたんですけども、ここで噂は噂を呼ぶじゃないんですけれども、そこに便乗してくる人がいたんですね。これもよくあることかもしれません。ある噂が広まっていると、さらにそこにちょっと変化して悪い噂を広めていくということなんですけども、こういうふうに書いてるでしょう。あの男はベルゼブルに取り憑かれている、元の噂はあの男は気が変になっている。どうですか、この二重の噂というか言葉を聞いたときに。後の方はベルゼブルなんだよと、ベルゼベルがイエス・キリストに取り憑かれてるんだよって言われたら引き込まれちゃうでしょ。固有名詞というかが使われてるわけですよね。だから巧みなこう情報操作というか、あ、気が変になってるって噂があるのか、じゃあもうちょっと噂が攪乱するように、家族が困るように言ってやろうっていう悪意も見透かされたりもします。で、そういうことで、ちょっと言いにくいことかもしれないけれども、人生の中で何かスタートを切った時に、外の世界に飛び込もうとした時に、身内が家族が足を引っ張ってしまうということがまさに起こりそうになっていって、それに火をつけるような周りの人もいたっていう状況であるわけですね。でもさっき言ったように、そういうつまずきそうになったことがあっても、イエス様はここを神の知恵によって愛によって乗り切っていかれるところが私たちの慰めになると思います。どういうふうに乗り切っていかれたのか。23節、そこでイエスは彼らを呼び寄せて例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出すよ、国が打ち上げらせればその国は成り立たない。で、今いいか続くんですけども、ちょっとポイントをまとめて、イエス様がどういうふうにこの家族やエルサレムから来た偉そうな律法学者に対応したかということを私なりにまとめてお話しします。で、一番良くないのは感情的になって って親族のことなんて感情的になりが、私たちだったらなりがちですけども、感情的になって対応するともう混乱に混乱が重なりますね。だから親族に対しては冷静に対応しないといけないし、またこの一見賢そうな律法学者たちに対しては本当に神の知恵を持って冷静に対応しないといけないんですけども、彼らの作戦っていうのは悪い例、一番最初が気が変になっているベルゼレブ、悪霊の無視っていうんですけども、イエス・キリストにそういうレッテルを貼ろうとしたんですね。でイエス・キリストはそういうベルゼブルなんで、悪霊の主なんで、それによって悪霊を追い出して病気の癒しをしてますっていうことを、そういう論法というか、そういう言い方を特にこの律法学者たちは言いがかりをつけたんです。あなたは悪霊によって悪霊を追い出しているっていう時に言ったんですけども、イエス様の答え方は結論的に言うと、その内輪もめの話に乗らなかったんですね。そんなことはしていないというよりも、イエス様の答えは私は悪霊ではありませんと。だから悪霊が悪霊を出すような内輪もめにも関わりありませんと。で、私は一体どういうものかっていうと、悪霊は、27節にあるように強い人っていうふうにイエス様は言い換えられてるんですけども、イエス・キリストはより強いものであるっていうことをここで実証されているんですね。その悪霊以上のものだっていうことで、イエス・キリストはこの単なる噂や律法学者の言いがかりに対応されました。でイエス・キリストが、より強いお方である、まず強い人を縛り上げてっていうのは悪霊を縛り上げるということを言ってるんですけども、より力のあるお方であるっていうのは、これバプテスマのヨハネがマルコに福音書の1の7のところで、私よりも力のある方が後からおいでになるということで、イエス・キリストは全ての人間よりも、よりもってよりも最も力があるというふうに言った方が正確なのかもしれませんけども、より力があることなので、悪霊によって混乱させられて、そこで内輪もめを起こすようなお方ではないということを言ってるんですね。で、そういう内輪もめを起こすような悪霊の第一とか第二とかっていう、そういう存在がいれば、イエス・キリストはそういう人を縛り上げるっていうふうにお答えになっています。で、それが旧約聖書に書いてあるところで、イザヤ書の49の24のところに、勇士から取り子を取り返せるであろう、暴君から取られる人を救い出せるであろう、ちょっと文脈で分かりにくいかもしれませんけども、人間が不安になっている時に自分たちが勇士、強い人や暴君に支配されるのではないか、虜になるのではないか、支配されるのではないかというふうに言ったら一番分かりやすいでしょうかね。そういう時に死なる神はこう言われるというふうに言っています。囚われる人が勇士から取り返され、虜が暴君から救い出せる、そんな不安を覚えることはないよ。この新約の方の文脈で言えば、悪霊から虜になっている自分は救い出されるのだろうかって疑問に対して、ここでイザヤは囚われる人が勇士から取り返され、虜になっているものが悪霊から救い出される、そのなんでってところを聞いてくださいね。なんでってこう書いてます。 主なる神である私があなたと争う者と争い、主なる神である私があなたの蔵を救う、というふうにもうイザヤは予言としてイエス様の登場を予見するように、主なる神、言い換えれば主なる神が使わされた御子イエス・キリストがあなたたちに代わって、その暴君とか勇士とか悪霊とか争うでしょうというふうに将来の形で書いています。だからその悪霊同士の内輪もめに自分は解決できる力があるからといって過剰に介入したりするな、イエス・キリストにお任せしなさいということですよね。それがあの時がたい争いになっても、私が使わせた御子イエス・キリストが争って最終的に救うからだというふうにイザヤは予言したんですけども、その予言通りのことを今イエス様は実行してくださっています。で、もう一度マルコの方に戻れば、あの悪霊がいくつか存在して、今内輪揉めを起こして、あの人間世界を混乱に陥れようとしている、噂があればそれをこう噂を呼ぶように人間世界を混乱させようとしているんですけども、イエス・キリストはそれらのものを縛り上げるような力を持って今このガリラヤ湖畔に登場しているというのが今日の場面です。でそれでさらにこのちょっとつまずきかけられそうになっていった、まあ、特に弟子たちがそうであったかもしれませんけども、このスタートにあってイエス・キリストはゴールを見渡しているというふうに私言いましたけども、そのことが書いてあるのが次の箇所です。28節です。はっきり言っておく、人の子らが犯す罪はどんな冒涜の言葉も全て許される。これはイエス様の見業ですよね。イエス・キリストは私たちのどんな罪とかも十字架の清めによって贖いによって許してくださるという、まあ、将来このガリラの伝道から見て将来起こる、エルサレムの出来事を言っておられます。その後ですね、29節、しかし聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを、イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからだ。まあ、ここでちょっと新約聖書の難問だって言われるのは、イエス様に対する罪とかは、許されるというふうに書いてあるけれども、聖霊に関しては許されないのかということで、ちょっと不審に思われたりする難解だと言われる聖書の箇所でもあるんですけども、私はこういうふうに理解します。この人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉も全て許されるというのは、イエス・キリストにおいて許される。で、私たちはもちろんそれに対して悔い改めの心を持ってイエス様の許しに感謝し、罪を猿に犯さないように導かれるということなんですけども、なんでここで聖霊を冒涜する者は永遠に許されないというふうに書いてあるかといったら、まさに文脈ですよね。この世の中には悪霊と言われる、まあ、悪霊といっても、まあ、人間を罪に誘導するような、まあ、いろんなものですよね。そういうものに打ち勝つためには何が必要なのか、悪霊を縛り上げるようなもの、 より強い、強い人って書いてある悪霊に対してより強い人が必要なんですよ。それは何かといえば聖霊なる神様に違いあります。今しばらくはこの世的な考え方とか、まあ、近代主義とか世界に平和が来ないとか環境破壊があって恐れさせられているとか、まあ、それを、まあ、アップデートは言ってはいけないかもしれませんけど、私たちの心に不安を与える、また向き合わなければいけない難問があるかもしれませんけども、イエス様は大切なことは聖霊が導くゴールがあるんだと、そのことを第一に考えて最初の一年でのつまずきを乗り越え、ゴールを目指して進んでいこうということをここでイエス・キリストは述べておられるのではないでしょうか。でガリラヤの伝道があってエルサレムで十字架に作られて三日後によみがえられます。その後に聖霊が豊かに下るっていうことが起こるわけですよね。今しばらく弟子たちもイエス・キリストの周りにいる人たちも困難に遭わないといけないかもしれないけれども、もちろん今も聖霊が働いている、ガリラヤ湖畔でも働いているんですけれども、さらに聖霊の力が豊かに下ってくる時が来ます。そのことも踏まえてイエス・キリストはそういう聖霊の働きに反対しないように、冒涜するようなこと言わないようにということをイエス様はおっしゃられております。どうか香川教会が新しい年度をよくスタート切ることができ、また個々人の皆さんにおかれても良いスタートが切ることができますように、今日のマルコの言葉をここに収めたいと思います。お祈りいたします。蘇りの主イエス・キリストの父なる神を主の皆を賛美いたします。あなたは私たちの教会を兄弟姉妹と呼び合う家族としていてくださいます。その上でまた私たち肉親の家族の生活をも顧みてくださるお方です。どうかそれらの上に平安がありますように、子どもたちが真ん中に置かれる教会となりますように導いてください。私たちは戸惑いやすいものですけれども、どうか聖霊なる神が私たちの心を照らし導いてくださいますように、この祈りを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。